夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
こんにちは、ようこそいらっしゃいました。日本初個別銘柄ツイッター連動ラジオ、個別ツイッター第36回目です。個別銘柄大好き3人組が集結しております。本日もおいでいただいております北浜隆一郎先生です。
こんにちは、北浜隆一郎です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
セクシーボリンジャーの渡辺くんです。
こんにちは、渡辺です。
よろしくお願いいたします。そして私金内と皆さんで個別銘柄の話だけを45分間繰り広げていこうという、ある意味非常に偏った番組ですが、どうぞよろしくお願いいたします。さて、日経平均株価今日は9554円ちょうど、90円98銭高、トピックス 825.40 プラス 9.11 ポイントで終わりました。渡辺くん、ツイッターで9500円乗せお祝いしようって書いてありましたね。
素晴らしい。お、結構苦労しましたね先生。
いや本当にね、意外な強さでしたね。今日あたりは僕はね、いくらなんでもね90円も上がると思いませんでしたけどね、
うん、なんか
番組に合わせてくれてね、上がった感じがしますね。
合わせてくれました
か、ね、なかなか終わり値で9500円乗らないっていうのが続きましたもんね。
ちょっとやっぱり9500円はさすがに意識したのかなと思ってましたけど、
いや今日のさ上昇要因というのはよくわからなかったですけどね、正直言って、
はい、午後から、
もちろんその為替の、ね、円安は、当然その買い材料ではあるんですけども、まあ、それにしても強いですよね、
うん、
僕はもう本当に、一部の銘柄についてはもう高値警戒感を出しているぐらいですけどね、いつでも売れる準備、やっていきましょうと言ってるんですけども、全然その売る準備をしなくても良さそうな感じの動きですよね、
下がらないですよね。
下がらないですね、うん、ちょっと下がるとすぐ買いがあってきますね。
こういうのはやっぱり強いっていうことなんじゃないですか。
いやもう典型的なそういう動きですね、
まあ、為替が一番いいですよね、80円乗せましたね、
うん、現在1ドル80円飛び3銭から飛び4銭、1ユーロは105円94銭から99銭、ユーロドル 1.324043 となっています。80円乗ってきましたよ。
こうなるとね、為替の円安のね、さらなる円安だとか、それこそ国債の暴落だとかね、それこそセットで言い出すから、うん、さらにね円が下がるってこともないこともなさそうですよね。
なるほどね、はい、その国債がうんたらっていうのはあんまり良くない話なんですけれども、まあ悪い方には取ら
ない。円安になるんだったら別に構わないんじゃないですかね。
アジア株も上昇で、上海総合指数が、2400台を回復する場面があったようです。昨年11月以来のことだそうです。日経平均株価は9554円90円高で終わっておりました。今日も皆様からのツイッターいただいたもので、個別銘柄に関するお題をランダムに選んで、闇鍋風にグダグダと個別銘柄を味わっていただきます。その時のお題に応じてやり取りいたします。皆様ぜひツイッターでつぶやいてください。つぶやくときは最後にハッシュタグ個別いをつけてください。この記号をつけることによって、同じ個別銘柄をテーマにしたつぶやきの一覧を見ることができます。あと渡辺くんファンはチャートのツールのご用意も忘れずに。あ、これ私がカブコムさんのオンラインセミナーに行ってきましたというのを報告しなければいけないようなので、北浜先生のご紹介で、はい、ラジオ日経軍団4人が連続で登場することになりまして、和島記者、加納内と、
はい、
出演しました。
株ごあのドットコム証券はね、はい、美人を紹介してくれってことですからね。いや本当河合さんそう言ってたよ。嘘って言ってるでしょ。
和島記者どうするんですか。
和島記者はもう感情に入ってないですよ、私の中では。
感情に入ってない、ひどい。あのツイッターで、あれはツイッターじゃないのかな、あのリアルの書き込みで応援してくださった皆様どうもありがとうございました。本当に緊張してたので。
あ、そうなの。
はい、
もうその緊張感はあまり出てなかったんじゃないですかね。
だって聞き手じゃないですか、いつも。
ああ、そうかそうかそうか、聞かれる方だもんね。
はい、うん、それが喋れって言われてもみたいな。
河合さんはなんか舞い上がってみたいだね。
そうですか。
うん、そんな印象だったですよね。
でついなんか河合さんどうですかって聞いちゃったりして。
あ、そうかそうか、
はい、ちょっと変でした。はい、それでは本日も4時45分まで個別ツイッターどうぞよろしくお願いいたします。
全然分かってない。
彼女の気持ちも分からないのに
お客さんの気持ちなんて。あ、いらっしゃいませ。
消費者心徹底取材、マーケティングを読む新聞、日経 MJ。 お試しできます。 0120-834946。 優しく読む。
肩の痛みで好きなゴルフを楽しめない方いらっしゃいませんか？腕が上がらずクラブを思いっきり振れない。バックスイングができずボールに当てに行ってしまう。ほんと辛いですよね。そんな何とかしたい肩の痛みには、再春館製薬所の通算等をどうぞ。漢方に学んだ医薬品です。じわじわと働いて痛みのない体に導きます。無料の試供薬のお申し込みは、0120-305-305、0120-305-305。受付は朝8時から夜10時まで。
通算等は薬剤師、登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
さて、お二人のツイッターから見ますと、このところ強かったので、さぞかしい楽しいツイートが多いかなと思いましたら、先生のところからは、
はい、
やはりこの相場自動車に乗れだ、ダイハツ、日野、東海理科など十分期待に応えてくれている、あなたの自動車株を信じなさいと。なんかちょっと宗教みたいな感じです。
はいはいはい。
自動車株
でも自動車株についてはこの番組はもうずっと自動車株ってね、自動車に乗れってなんか交代交代で言ってますよね、毎回ね。
そうですね、
そうですよね。だからあんまり深く考えることはないですよね。あの番組を聞いてる方はもう本当に納得してね、自動車株に私はもうすでにね皆さん乗ってるんだと思ってるんですけどね。
部品から何から結構幅広く上げてきましたよね。
そうですよね、うん、もうあの私なんかみたいにね、自動車が運転できないやつが自動車株って言ってるよりはね、他の方はほとんど自動車運転できるわけだから、もう自動車株を買わないとね、何やってんのよって言いたいぐらいですからね。
選ぶのが難しいので。
いやいや、選ばなくてい
い。 ETF ないですかとかそういう方もいらっしゃいましたね。
あ、そうかそうか、うん、ETF はあるんだっけ、どうなんだっけ。
あるんですけど、ちょっと流動性が。
あ、そうだね、うん、あのそれでもね、まあ、あの極端に言うと、まあ、あのそうする、何でもって言ったらさ語弊があるんだけども、まあ、自動車に関するような株のほとんど上がるっていう形だもんね。まあ、
今日も7201から元年一覧でダーって見て、
どうなってんの。
ほとんど真っ赤ですね、全面高ですね。
ほらね、うん、もうだからあまり考えてる暇があったらね、単純にね、乗っちゃった方がよかったってことになりますよね。
本当こういう時ってありますよね。考えてる間に買っとけばよかった。
前もなんか話出たじゃないですか、ほらグループで動くからとかいうような話、うんうん、
グループ効果出ます。
しませんでしたっけ、
うん、ありました。
そうですよね、鳥の群れみたいなもんだとか、うん、とか言ってましたよね。
そうでした、うん、鳥の群れ。
そう、あの、だからそういう ね、 ね、感覚っていうのはやっぱり株では僕は大事かと思いますけどね。
まだいけますか。
まだいけると思いますね、
自動車株。
そうですね、
はい。
自動車株の相場って、今年に入ってからですね、1月の4日5日ぐらいからいすゞと富士重工が、まあまあ、ボリンジャーバンドでいうとピョッと出て、トヨタ日産とか、ホンダっていうのは1月の20日ぐらいから来てるんですよね。まあ、株っていい時も悪い時もあるんですけど、ずっとこう見続けていると乗れたりするんですよね、こういう大きな相場に。で今は一番いい時だと思います、その自動車株ファンにとっては。
今が一番いい時、
うん、その、うん、一番そのなんですかね、上がったって言ってやってくる人たちもいるわけじゃないですか、
はい、後からね、
うん、でも辛い時を見て、まあ買ってなくてもいいんですけど、ずっとこう見守っていて、ああもうそろそろこれから回復かなっていう時に乗った人が、今そのいや皆さんいらっしゃいいらっしゃいっていう感じで、うんうん、招き入れてる感じなので非常に気分いいですよね。
そうですね、もう渡辺君の姿勢が今ふにゃって崩れましたよ。笑み崩れるっていうですね、
こういう時を味わうために、辛い時を
乗り越えてきた、
見守っていたのだなって思いますよね。
もうそれこそいすゞなんて、
もういすゞ、いすゞとかもう全部ですよね。トヨタもそうですし、トヨタ、日産、ホンダ、いすゞ、まあダイハツは前から良かったですけどね、富士重工、スズキ、ただね、マツダがね、
ご質問もいただいておりますけれども、ダンダンさんから、あともう一方、下り最速のマツダどうですかってありましたかね。マツダが増資の発表とともに急落いたしましたが、
マツダ
本日7261のマツダは今日147円2円高で 1.7% 1.38% 上昇となりました。
ちょっと出来の悪い末っ子みたいな感じで可愛いですね、松田。
これ先ほどザラバの時間帯でアンケート取ってたんですけど、うん、割と可愛いなって思ってる方が多そうな感じだったんですよね。
可愛いってどこが可愛いのかね。
ちょっと変な言い方なんですけど、
もうこの10年の間に自動車会社っていろいろこうグループになりましたよね。その変わりましたよね。で、特にアメリカの自動車業界がああいうふうに一回こうクラスしちゃった時に、GM のグループだったイスズとか富士重工っていうのはトヨタのグループに入りましたよね。はい、で、日産はルノーと組んだりとか、鈴木はまあ今も一人いるんですけど、フォルクスワーゲンとこういろいろこう手を結ぼうとしたりしなかったり離れたりいろいろある中で、マツダだけがどことも組めてないんですよ。
これは組まないじゃなくて組めてない
んですか？遅れちゃったんですよ。フォードがポイってこうもうフォードの中ですごいマツダが頑張ってたんですよ。フォードの小型車はマツダがやってたぐらいの勢いで頑張ってたのに、まあ一応フォードが一回こう経営不振になっちゃった時に、はい、ダエウーみたいなそういう韓国の会社も入ってるんですけど、もうこっちでいいやって、
はい、
はいはい、でマツダだけがこうどことも組めないまま、そして組めないと今ハイブリッドとか何でしょう、技術的なそのお金がかかるじゃないですか、電池にしても何にしても。でトヨタのグループにはね、そのパナソニックとかも入ってますし、日産が NEC だったりその電池も取り込んだりしてるんですけど、マツダだけがどこともその組めないで、でもスカイアクティブとかですね、クリーンディーゼルとかで頑張ってるんですよね、うんうんうん、頑張ってるんですけどいまいち分かりにくいし、
やっぱりそのお金の足りない部分で、まあ、今回増資に動くということですが、
だと思うんですけどね。あとまあ販売力とかもあるでしょうけど、
まあ、マツダはでも中国では結構強いことは強いですよね。国内よりもちょっと中国が伸びてるという状況にありますからね、う
んうん、ヨーロッパだと大変なブランドなんですよ、マツダって。
そうですよね、
うん、そう、海外は割といいんですけど、国内がとにかくね、広島の会社というところもあって非常にこうハンディがありますよね、うん、ですけど、そうですね、今のところは本当に工房の、その大型工房のためにこう下げてるわけだから、僕はね、一時的ではないかなと思うんですけどね。こう相場がこう立ち返ってくるところでこの話が出てきましたから、まあ後々で上がってきたところでね、こんなその公募の話が出てくるとこれはまずかったと思うんですけど、まだ初動ですから、もう最低レベルの株価のところですからね。
日足で見るとちょっと上がったみたいですけど、
そう、こう大きなこの流れの中ではね、マツダのこの株っていうのはまだいくらも上がってないですよね、うん、ですからそれから考えるとね、ここでその上がりっぱなのところでこの話が出てきて他の株が上がってるということを比べるとですね、寂しいということになるんですけど、僕はその先行きを考えればここの公募の話はね、うん、まあ、1ヶ月ぐらいはそう続いちゃいますけども、まあ、それがね、いずれにしてもずっと引っ張ることじゃありませんから。
あとそのヨーロッパの経済が回復したらマツダはね、ヨーロッパの人たちにとってはどうなんでしょうかね。アウディ買うんだったらマツダ買えよって言ってる人もいましたよ。
どうでしたっけ、そんなことはないか、
そういう位置なんですかって思ったぐらいで、
いやー、みんなマツダに愛の声が多いね。
ツイッターでいただきました、ごめんなさい、読めない、幸せそうっていただきましたよ。そうそう、マツダかわいいですよね、なんとなくわかりますねえ、ファンの方が多い。
マツダとか富士重工とかって、まあ富士重工はもっとですけど、
はい、
ファンいますよね、富士重工
すごいよ、
富
士重
工は
ね、富士重工はすごいっすよね、もう富士重工ばっかり乗り継いでる人もいますし、うん、昨日ちょっとなんか悪材料がピュッと出ましたけど、
ね、会社の中のね、なんか、ありましたよね、
ロボット部長が、
ね、そう
ロボットなのかしらね、
それロボットだったんじゃない、そいつが。
そう
ね、そうですよ、きっと。602円で21円高、今日は 3.6% の上昇となりました。
昔ロボット刑事って言いましたけどね。
わかんない。
ちょっと古いすぎですね。ロボット部長が粉飾決しちゃったんですよね。でも、そこが、ザラバ中に下がったんですけど、はい、またギューッと戻して、うん、まあ、強いですよ。
それ地合いの強さは本当に表してますよね。ああいう材料っていうのは、ほら、うん、もう待ってましたで買うべきだもんね。
こういう時なら
そう
エンジンがボクサーだけにね、打たれづらい、強いってことなんですよ。
あ、そうなの、
はい、ボクサーエンジン
何しろだってぶつからないんだから、この会社の車は。
なんでですか、
だってぶつからないように作ってあるんだもん、車がぶつからないですよ。
すいません、ちょっと行っていいですか、 僕ずっとこう富士重工も見てるんですけど、はい、他の自動車株と違うちょっと値動きをしたことがあって、
はい、
2月の6日になんかビョーって下がったんですよ。あの1シグマ割ってしまったんですよ。
あ、そうですね。
なんで他の自動車株がプラス1シグマ割ってないのに、うん、上がってるのにこれだけ下がっちゃったんだろうと思って、うん、材料探したんですけどないんですよね。そしたら北浜先生がぶつからない車って言ってこうツイッターで押してたんですよ。
いやいやいやいや、
そしたらぶつかっちゃったんですよ。
それで
25日線に。
いや25日線にぶつからない。
ぶつかる前に反発するんですよね先生。
この25日線にはぶつかるわ。電信柱にぶつからないのがいいんじゃないですか。
あ、
どうし反応したらいいか分かんない。でも25日線のところ
本当は、本当はゴールドマンサックスがあの中立に格下げしたっていうネタだったんですけど、
はいはい、ゴールドマンサックスは分かってないんだよな。
本当分かってませんね。
ああ、そうね。
ああ、怒ってる怒ってる。
いやいや、いいんですよ、上げてる、上げてますからね。
ああ、なるほど。はい、ということで自動車株強いということの喜びをお伝えいたしました。
いすずの歌も歌いたかったですね。
自動車で言っちゃうとも
う何遍聞いたか、あ
の自動車本命で言っちゃいますけど自動車の周辺っていうのもね、やっぱりね、はい、見逃さないようにしたいですよね。あの割とこう気がつかない自動車株ってダイセル株、ダイセル化学、
ダイセル化学、気がつかない自動車周り、そうそうそうそ
う、ええ、
ダイセルが4202で530円12円高、これもなんか順調に上がってきましたね。
そうそう、ダイセルって言ったらさ、タバコのあのフィルターの会社ですよね。
へ
え、知らないの？タバコ飲まない？
飲みません。
あれ、そうか。
飲みません。
カノさん飲むんじゃないの？
飲みません。全然飲みません。
ですね、まあそれはタバコとして、あのフィルターの会社なんですよ。
はい、
でそこはね、どなたも知ってると思うんですけど、あのエアバッグがさ、ぶつかった時にね、パッて広がるでしょ。はい、ああいうなんていうの、気象っていうのかな、あの、パンと弾ける。
ガス装置。
そうそうそうそう。ガス装置のメインのところのそのガス装置を作ってるんですよ、これを。だから自動車関連株なんだよ ね、
なるほどね。
ですから株はねバカッとこう広がらないんだけども、うん、そういう製品をさ作ってるということを考えると本当に自動車周辺株として見た方がいいんですよね。
自動車裾野が広くて楽しいです。ではここで一旦お知らせです。
大好評の個人投資家向けイベント今年も開催、 IR フォーラム2012大阪。ライオン、アステラス製薬や関西の有料企業を多数出展、経営トップによるセミナー、投資基礎講座、さらにラジオ日経輪島鎌田両記者の講演もあり、2012年マーケットの参考にどうぞ。3月3日土曜日午前10時半から会場はグランキューブ大阪、参加無料、事前のお申し込みが必要です。お申し込みはラジオ日経ホームページからリンクしているつばるの森ウェブサイトで。
金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納、しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロード、または東京 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。送料無料、お届け返品についてはご注文の際にお尋ねください。
さて、最初に言うのを忘れてしまいましたが、北浜先生が、さて今日は個別位放送日、今週は Facebook に時間と頭を取られているので番組に遅れないようにしなければ先週の火曜日はなんか他の番組で遅刻しかかったとか、本屋さんが亡くなったと思ったら、
先生のツイートがちょっと少ないと思ったら
申し訳ありません。
そんなことやってたんですね先生。
いやいやいや、フェイスブックやり始めたんだよ。だったらさ、驚きましたよフェイスブックって。僕は、
うん、
もうね、知り合いの人がゴロゴロ、加納さんも入ってるんだよ。もう驚きましたね。皆さんもう先輩なんだよ超ね。で遅れてる感じなんで、私は正直言って、ほいでさ、ああと思ってね、で写真のアップの仕方だとかさ、もうそれこそ一生懸命勉強しましたけれども、なかなかうまくいかないんですけど、いずれにしても驚いたのはね、すでにね、あ、ここの番組ディレクターも入ってたよ、そういえば、
うん、
確かそんな状態でね、なんか今更入ってくるの北浜さんっていう感じでさ、あのそんな雰囲気だったんですよ。
そんなことはないですよ。
いや本当ちょっとね、軽蔑されてる感じ。
満を持してさて、走れ走れいすずのトラックっていう 音符付きでいただいております。神奈川大仏さん、まだいすず言い足りませんね。
いや、あのいすずが可愛いんですよ。
可愛いんですか。
はい、僕はね、いすずの株がもう大好きで、株、まあいすずのトラックはちょっと買えないんですけど、いすずの株は可愛いですよ。見てください、ずっとこう上がってるんですから。
推しがないですよね。
本当に本当にそうなんですよ。
でこれ下がってる時は可愛くないんですか。
いや、下がってる時も可愛いんです。下がってる時はもっと可愛いんです でも
どうせ上がるからね。どうせ上がるんだよ。
いつかは上がる。
いつかは上がるんですけど。
そうそうそう。
どこがそんなに可愛いんでしょう。
もうけなげに上がってますよ。
いや結構ね、最近そういう株は多いんだよ。クラリオンとかさ。
クラリオン。僕
いすず37円の時に買ったことがあるんですよね。
37円でよく買えましたね。
いやもう可愛いから。
だって危ない。ダメですかって思っちゃいませんか、その株価は。
もうそういうあのご恩もあるので、
そういう時こそ買わなきゃっていう、はい、
でいすゞのトラックの歌っていうのがあるんですよ。
あ、いいね、あれ歌ね。
あの YouTube で見れますので、皆さんぜひ見て歌えるようになってほしいですね。あのカラオケでもあるんですよ、いすゞのトラックの歌が。
本当ですか、はい、え、走れ走れじゃなくて、
走れ走れですよね。そうです。
さて、そしてその渡辺君は
もういすゞ終わりですか。
え、
いや、いいですけどね。
じゃあまた
クラリオンに行かないの。クラリオンに、はい、クラリオンに行かないの。
クラリオン。クラリオン、私は自動車運転できないのでこっちを考えてました。クラリオン6796は173円で6円高です。ちょっとこれ
クラリオンもほら
上がってきましたよね。
株価のさ動きがね、はい、非常にこう分かりやすいじゃないですか、うんうん、一段ずつこうしばらく時間を置いちゃステップアップしねという形ですから、今はちょっとねストップアップしすぎという感じでありますけども、またお休みしたらまた上がっていくということでしょうからね。
あ、ちょっと休んで上がるっていうのはいい感じですね。
いい感じですよね。
格上げとかがあったから、
ちょっと下がったりしますとね、うん、また拾っておけばいいなってもう分かりますよね、ある程度ね。そこがいいですよね、
まあ、分かった気になったところが一番危ない
んだ。そうそう、私も今それを言おうと思いました。この状態は危ないんじゃないかと思って。
危ない、もうフラグが立ってますよ。
もう一ついきます。7224の新名は渡辺くん。
新名はも可愛いんですよ。
あの机あまり立たさないでください。音が入る、
はいはい、新名和の株見てください。もう
今日は389円16円高です。
これもね、言いましたよね、番組でね。
ありましたね。
特にあれじゃないですけど、新名和かわいいって愛を表明したらこういう風になってるわけですよ。
どこがこの可愛さなんですか。
まず作ってるものと技術者が素晴らしいですね。
この人たちは特装車っていうのを作ってる、
まあ、特装車、特装車って
あと飛行艇でしたっけ。
飛行艇です。覚えておいてください。 US2 というのを作っておりますから。
そうだそうだ、真似してこう走るとこ真似して渡辺君が紹介してくれました、
はい、
そう
ですよ、はい、飛行艇のモノマネをするなんて僕ぐらいのものですからね。しかもラジオで。
そうですよね、見えないのにね。本当ユーストでお送りしたいぐらいでございます。
ここはその本当に技術者の人たちが頑張ってて、 OB の人とかがですね、若い技術者に技術を伝えようとしてっていうのを私 MXTV の地味な番組で見てしまいまして、大好きになりました。
なるほど。普通そうだと思うけどね、正直言って、
はい、
高齢者がさ、高齢者とか、ね、
その
先輩が
間がいないんですよ。もう60、70の技術者の月がもう20代になってたりするんですよ。
じゃあその20代頑張らないと。
ここで受け継げなければ飛行艇の技術が途絶えてしまうっていうところで、うん、20代のそのエンジニアの人たちが頑張って。何先生笑ってるんですか。
いやでも今日のこの異様に明るいコメントが、
会社だから当たり前じゃん、そんなの。そう言ってしまえばおしまいか。
ちょっと明るすぎるような気もしますが、まあちょっと上がってるから許していただきましょうかね。はい、
いや自動車は本当宝の山ですよね。まだまだね、宝の山と見て、いいんじゃないでしょうかね。
いただきました。ツイッターで復興特需で建設機械関連が調子いいです。金本9678、日立建機6305が好調ですね。日立建機をリグったので次の押し目を狙ってますといただきました。
金本いいっすよね。
金本さんは番組的にも
そうなんですよ。だからね、僕金本さんを言おうとしてもちょっとステマっぽくなっちゃうから。
ああそうですよね、はい、宣伝みたいですよ ね、
ちょっと
違うんです。純粋に株価を見て上がってるんです。
ラジオ日経の左の方にもバナーが貼ってあったりするから、うん、ちょっとステマっぽくなっちゃうかな。僕も金本人形もらいましたしね。
あ、そうなんですね、はい、866円で31円高となっております。11月の安値が456円ですからね、
うん、
これはどこが良かったんですか。最近評価されているのは四季報を見るとどんな感じ。金本特に大きなニュースとか出てるわけじゃないんですよね。
大きなニュース出てないのに上げてるってことはやっぱ人柄ならぬ株柄でしょうかね、これ。
はあ、なるほど。 先生なんで笑ってるんですか、そこでそんなに。
いやいや、株柄、
先生今日横でふって笑うんですよ。いやいやいや、なんか鼻で
自分でちょっとノーマークのやつさっぱり興味わからないもん
ね。先生興味のない株なんですね。そうそうそう、これ元気レンタル最大手の金本でした。
元気、元気ですよね。
元気は本当強いことは強いですよ、本当に。あのここはだってさ、中古を販売するつもりだったものがもう販売しないでレンタルしようってするぐらいだからね、
うん、うん、
だからいかにでいい状況にあるかですよね。
販売よりもレンタルの方がいい。
そうそうそうそう、そうですよ。
元気はけなげとも読みますからね、ちょっと漢字違いますけど、はい、
ちょっと違う。テレビでは最近高齢者がゲームセンターで楽しんでいるという報道を繰り返しているって先生書いてますけど。
あ、それ見ました。
コインゲームなどは結構楽しいらしい、ね、
そう、今日もやってて 2,3 日前もやってた。
やってる場合じゃないかもしれないと思いつつ、ゲーム関連株といえばコナミを思い出す。株はこのところ調整中だ、
うん、そう、
はい、
コナミ9766は2105円で71円高です。今日は高い、
結構強いですよね。戻り割といいですけどね。ただ今のところ市場はほとんどその自動車とかそちらの方に行っちゃってますから、うん、コナミからね関心が外れてると思いますからね。ちょっとこう上がり方は弱いと思いますけども、やはりそうですね、社会的ニーズというかね、そういうところは結構その次第に株が、例えばですよ、自動車株に飽きてきたりするってことはありますよね、うん、そうした時にこういうところをまたね買い直すということはありますから、マークはしときたいですよね。
あのおじいちゃんおばあちゃんがゲームセンターでこう100円どんどん入れて、うん、あのとやってるんですよ、ハマっちゃってるんですよ。でそこを今度はあのグリーとかですね、 DNA がここに需要があったかっていうことで狙ってるんですよ、うん、
なるほどね。
またあのタケノコハギみたいなですね、チャリチャリチャリチャリお金を取ろうとしてる、うん、でも年末、うん、去年の末からそのあのソーシャルゲームでしたっけ、上がってましたよね、うん、で今は一服してこっちに来たっていう感じなので、うん、またそう言って DNA とかグリーとかが来るかもしれませんね。
みんな結構ねお金はありますから、
ハマりますから、
それゲームセンターでハマるっていうのは、うん、やっぱりそのお仲間と集まるっていうのが良かったりするんじゃないんですか。
それはあると思いますよ。恋人ができちゃったりするんじゃないのかな、
う
ん、
出会いの場ですか。
83歳のお父さんと、ね、68歳のおばあさんったらいいよな。
今にあの北浜先生が行くようになりますね。いやい
や、ゲームセンターでね、
そう、あの期待してますよ私なんか。
何を期待してるんですか先生。
ワイワイパニックとか、あの結構介護に使う、
介護、
あの訓練するのに 手を動かすとか、あのいい、ね、脳反応させるとかっていうのは結構一時期はあって、力入れましょうみたいな、コナミなんかもスポーツクラブやってますから あったんですけど、 それはそんなに大きく入らなかったんですけどね。
コナミはねスポーツクラブそのものもね、うん、中高年の人が多いんですよ、やたら行ってるんですよ皆さんね、朝とか午前中とかもやたら多いだから、
あ午前中 ね、 ね、
そういう点でもね、非常にコナミにとっては非常にいいですよね。
うん、でも先生今お話ありましたけど、自動車ちょっとお休みするとこっちとか、あのしばらくあの調整してた復興関連がまた来たりとか、うんうんね、循環効いてますよね。
そうですね、復興もね、うん、案外意外なのありますよ。瓦が足りないんだってね、瓦、
瓦、
うん、瓦
屋根の瓦。
そうです、近所のおじさんがさ瓦を割れたんで、どういうちょっと、いやもう全然ないらしいんですよと。瓦のこと、瓦の話なんか普通しないけど、
瓦って焼き物ですよね。
そうそう、瓦の会社ってのはね、うん、ありますよ。
あるんですか。
鶴屋って会社あるんですよ、5386、これトップですよ。
5386の鶴屋、
うん、瓦が足りないらしいよ。ほら
東証2部、
東証2部だっけ、
最近2部強いんですよね。
2部強いですよね。
505円で5円高です。ああじわじわ高。先生のツイッターだと、近所の住人がこぼしていた瓦の割れを発見したので取り替えようと業者に頼んだところ、現在瓦は入手難とのこと。
いやーヒヤヒヤですよね。だから僕なんか割れちゃったらどうしようかなと思って僕うち天窓がガラスがさ、はい、3枚あるんだよ。あれがね、私にいつもね悩みはね、あの天窓のガラスが割れちゃったらどうなるかなって思ってそればっかり心配なんだよ。
それ大変ですよね。
そうでしょ、
自分じゃ直せませんよね。
そうなんだよ。前は登ってたんだけどさ、最近はねちょっとねおっかなくてさ登りきらないです
よ。あとは瓦っていうと神道ですか。
あ神道もあるね。
5380の神道は全然流動性がないな。ジャスダックです。
ああそうだ、ね、
ちょっと怖くていけないかも。
よく知ってますね、早いね、はい、
ありがとうございま す、
さす
先生。あの瓦ね、今あの雪すごいじゃないですか。
はいはいはいはい、
うちも実家瓦屋根なんですけど、雪下ろしするとガンガンこうスコップでこう、う やって下ろさなきゃいけないじゃないですか。春になると割れてるんですよやっぱり。毎年こう直さなきゃいけない。
なるほどなるほどなるほど、うん、あそういう、
ね、入手なんかもしれない、
う
ん、
そういうニーズもあるかもしれないね、うん、なるほどなるほど。
河原
ね。
続いて皆様からいただいたツイッターではどんなところが多いのでしょうか。
いろいろだからありますよ、面白い銘柄もね。
先生最近はなんか新しいの面白いの見つけました？
銘柄ですか、
はい、
だからそういう河原
、
ありますね。
河原来ました。
先生桃太郎がどうなる。
そうだった桃太郎。
桃太郎、
桃太郎じゃなくて
桃太郎。桃太郎、
桃太郎先生桃太郎ってこれ難しいんだな。3064の桃太郎は一銭飛び14円で54円高。あ、今日 5.6% も上がってますよ。
ここはあの職人のユニクロって僕が呼んでる ところなんですけど、
ね、職人のいい呼び方だね。
いいですね。
いいですね。
工場用間接資材のネット通販会社。
ネジとかあんなんじゃなかったっけ。
中心客は中小製造業者、
うん、
工場の消耗品交換部品などを扱っている小売会社ですが、なん
とかスパナーとかさいろいろあるよね。
全部揃うらしいですよね。ヘルメットからマスクから。
ああ、ヘルメットなんかね必要だよね、うん、そうそうそうそう。
モノタロウ
防塵マスクあるし、だから去年は結構あの人気化したんですよね。で忘れてましたから、あれと思って
これもじゃあ、
気がついてみると、
はい、
今年になってからやたら強いんですよね。これ2月になってからか。
あ、そうですね、
うん、だからこれはね、
2月の、あ、1月30日に大幅高して、そこからですね。
そう、今期の収益だ、これ12月決算だから、前期のね収益というか決算が出て、そして今期が出たんじゃなかったですかね。
2桁の増益予想を発表しまして、
やっぱりそれを見てるってことですよね。
はい、それで上げてきたようですね。自社株買いの実施方針も明らかにしているということでした。
ちゃんと市場ファンダメンタル見てますよね。
なるほど。モノタロウでした。お知らせです。
3月18日日曜日午前10時から東京両国国技館でネットで投信フォーラム in 東京を開催。ネット証券大手4社が共同で投資信託の魅力をご紹介。経営コンサルタントの大前健一さん、前宮崎県知事の東国原秀夫さんほか豪華ゲストが登壇。
お申し込みはラジオ日経のウェブサイトのネットで投信フォーラムバナーから、または資産倍増プロジェクトで検索。
締め切りは2月29日、抽選で5000名様を無料ご招待。
黒沢は言う、映画に一番近い芸術は音楽である。数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた黒沢明音の世界、黒沢監督生誕100年に発売です。 CD2625 円。お求めは全国の書店またはラジオ日経 03-3583-8300 まで。お届け返品などはご注文の際にお尋ねください。ダウンロード版1890円もご用意。ラジオ日経ホームページをご覧ください。
さて、ツイッターでいただきました。松田かわいい、いすずかわいいと楽しそうな渡辺くんさんがとってもキュートですよねって。渡辺くんがかわいいみたいです。
いや
で、セクシーボリンジャー的に言うとだいぶもうセクシーになりました、
うん、まあ、今あのこの番組始まってから言ったような銘柄は全部その1月とかに西グマをピョッと出て、ずっとその西グマプラス西グマの拡大に沿って上がってるような銘柄が多いんですよね。
バンドウォークしている感じ、はい、
で、今このこんだけこう盛り上がってる時にこれから出てくる銘柄っていうのを狙うっていうのはどうなんでしょうかね。
あ、これから出てくるってことは出遅れてるってことですよね。
とも言えるんですけれどもね。
どうなんでしょうかねってどういう問いかけなんですか。
いやそれだったら
自問自答なの。
そもそも持ってなきゃいけませんよねってことですよね。
そうです、今がおっしゃる通りです。
それで、うん、これを利確するのかまだ持ち続けるのかっていうところで悩んでいてほしいですよね。この番組を聞いている人的に。
あ、なるほどね。
楽しい悩みのところですよね、うん、楽しい悩みってあるんですよね。
楽しい悩み、
今は楽しい悩みの人は結構僕は増えてると思いますけどね。
リグーかどうしようか、もうちょっと待とうか。先生どうですか今は。
いや、まだそれはリグーじゃないですよね。まだまだ準備だけどね。
勝手にここで終わりって決めないことだと思うんですよね、うんうん、自分なりにその、プラス1シグマ終わったら半分、25日線終わったら半分 みたいに決めて、うん、あとはその、西雲を大きく飛び出したら一回利確してみるとか、うん、でその株っていうのはその上がって高値になればなるほど天井に近づいているという考え方もできるので、
あ、そうですよね、
はい、いつか落ちてくるものだとしたら、はい、上がれば上がるほど天井に近づいているので、うんうん、どんどんどんどんつぎ込むお金を増やしちゃいけないと思うんですよ、盛り上がってるからといって。で気をつけましょう。
そこで積み増しちゃうんじゃないんですね、うん、半分利確とかのステージもあり。
だ理想的にはあれだよね、利食いつつ買うってやつだよね。
利食いつつ買う、
理想的にはね、
半分利食ってでまた落ちたら買う
そういうことだね。
あ、そういえば先生今日猫の日ですよ、
は
い、2月22日で
にゃんにゃんにゃんぴったり書いておかなきゃね。
もう待ち伏せ投資にはぴったりと思ったんですけど、今待ち伏せしようにもなんか
そういうことですね、
下げない、
どんどんいっちゃいますからね、うん、
だから昨日の富士重工みたいなのはいいおしめですし、そのいすゞなんかが、プラス1シグマにタッチしたで下ヒゲをつけて1シグマに乗っかったなんていうところはまあおしめにもなろうかと思うんですが、だからといっていっぱい買っちゃいけないと思うんですよ。もう最後の方かもしれないので、まあ分かんないですけどね。でいろんなこう警戒フラッグがあるじゃないですか、
はい、
で週刊朝日の中吊りに日本株復活、日経平均いよいよ1万円これから買える勝ち組150銘柄って載ってたんですよ。
データ
でこの一般の週刊誌がこういうことを書くようになるとちょっとね
夕刊富士まで強気でしたよ。
それはちょっとまあ売れってことじゃないですけど気をつけた方がいいですよね。
あれで現代やさなまでやってくるとね、なおさらちょっと売り準備ですよね。
サインですか。
そうですね。
で久々じゃないですかそんなの、うん、普通の雑誌が日本株について書くなんて、はい、今までだって暴落しか書いたことないから
本当だね。
そんなちょっと気をつけたくなっちゃいますよね。
そうか、
でも気をつけてるうちは大丈夫なんでだと思うんですけどね。
そうですね、うん、それもちょっと耳に入らなくなってくる頃が危ないかも、いただきました。これはブログの方に篠山李家臣さんから、瓦、我が家の近所も去年の震災で軒並み瓦がずれたり壊れたりして余震もあるからと屋根にビニールシートをかけて応急処置していました、うん、去年の終わりぐらいに直し始めた家が多いようですが、瓦不足はそういう面もあるのでしょうか。あ、そうだ、だいぶ長いことビニールシートのまんまのところありましたよね。
お
ー、
そっか、
うんうん、
でした。千葉県とかでもそうでしたね。
また地震が来るかもしれないと思ったらね、瓦並べる気持ちにもちょっとならなかったかもしれませんけどね。いつまでもビニールシート
瓦余計に買っとくべきだな。じゃ
あ瓦ね、直すの結構高いんですよ。
あ、そうかもね。
だからといってなんかそこだけスレートとかもできないので難しいかもしれません、ではここでもう一つお知らせ。
あふれかえる投資情報の中であなたが真に頼れるものはありますか？週刊投資情報新聞日経ベリタス、お申し込みは 0120-54-4946 まで。一流の投資は一流の情報から。
ラジオ日経は昼間だけでなく夜間のトレーダーも応援します。火曜日の夜は自らもトレーダーで投資家を元気にする応援団長北野誠さんが登場する FX やったるで、昨日はセミナーなどでも人気の西原浩一さんをゲストにお招きして夜のテクニカル談義をスタジオとリスナーの皆さんで繰り広げました。元インターバンクディーラーからテクニカル分析のヒントを掴んでください。番組のブログにお越しいただければ無料動画のユーストリームのオンデマンドがいつでも見られるようになっています。ぜひご覧になってください。金曜日の夜はちょっぴり大人のマネー&マーケット、マネーに強い公認会計士の平林涼子さんとマーケットは任せてのキッシーことラジオ日経岸田恵美子記者がお届けするマネー&マーケットの番組です。 今週は為替のコメンテーターとしておなじみ JP モルガンチェース銀行の佐々木徹さんがゲストです。円高トレンドは終わったのか、そもそもなぜここまで円高が進んだのかなど、為替についての皆さんの疑問にお答えいただきます。そして金曜日の元祖夜のトレード番組夜トレ、今週は前回好評だった超ミニミニ公開放送 FX 個別指導学院の2回目です。高野さん、花子ちゃん、川島さんと一緒に生放送で FX を勉強したい方を現在大募集中です。今回は何々がダメな人が対象です。損切りがダメな人、エントリーがダメな人など、具体的にダメなところがある方で、今週金曜日2月24日夜9時頃に東京ため池山王のラジオ日経のスタジオまで来られる方、ぜひ。お申し込みはツイッターのダイレクトメッセージ、または夜トレ番組ブログのお問い合わせフォームからお願いいたします。顔出し NG でも OK です。お気軽にどうぞ。昼も夜もマーケットの番組はラジオ日経お楽しみに。そして、月曜日に放送いたしました日経マネーの特集でしたが、日経マネーのプレゼントも上がっております。カテゴリーのプレゼントというところを番組ブログから選んでください。番組のプレゼントのところを見てください。さてさて、言い足りなかった銘柄はありますか？
毎年この時期から富士通ゼネラルを見とくとですね、
はい、
エアコンの会社なんですけれども、いいことがあるので、私は2月3月 1,2,3 ぐらいから富士通ゼネラルを見てるんですよね。6755なんですけれども、
6755富士通ゼネラルはなんか上がってるな。525円。
はいはいはい、日足で見てもちょっとセクシーボリンジャーっぽくなってるんですよね、でこれエアコンっていうとダイキンが真っ先に思い浮かぶかもしれないんですけど、結構富士通ゼネラルの方がトレードしてみると、
はい、
いいことあったなってことが多いので、富士通ゼネラルを見てます。
もう夏銘柄なんですね。
もうっていうか今だからこそですね、先生。
そうだと思います。私今ね、富士通ゼネラル注目ですよ。値動きがね非常に軽いんですよね、これ、うん、
ただ今年はその
電力不足ですよね。
そうなんですよ、ね、そこなんですよね。でこれでホルムズ海峡が閉鎖みたいになっちゃったら
原油がね、
でそこがちょっと心配ですね。今年暑くなってくれたら、これは上がるかもしれないんですけど、またね、電気で節電が始まっちゃったら、
で節電タイプを売るから節電タイプを買いたくなるんだよ、結局はね。
でこの電力の値上げがありますよね。そうするとこの製造業の方もそれで生産効率が生産が落ちちゃったりするので、
あれはちょっと心配、
はい、電気料金が僕は心配です。
もう一つ、ベイファンだけど DNA は買っていないさんから、先生が12月に8591オリックスについて6500円以下でコツコツ拾ってみたいと言っていたので、私もコツコツ6500円以下で拾い続けてました。先生いい仕事しますね。
え先生がってそんなこと言ったっけなっていうい
やいや
今の反応が微妙。
だいやだって買った人がいたら感染しちゃうじゃないですか。
8591のオリックスですよね、
はいはい、
7790円で80円高、6500円以下でっておっしゃいました。
それぐらいだったですかね。
11月のこの下げたところで
オリックスっていう株はとにかく下がってれば大体上がる株ですもんね。
下がってれば上がるって、それはみんなそうかもしれないんですけど、
そういうことですか。株ってあるんだよ結構。
先生結構ありますよ。よくわかんないです。
例えば今の沖電機とかさ、
沖電機、
うん、下がってれば上がる
よ。下がってれば上がる株なんですか、
大き電気ね。
先生適当コメントにも程がありますよ。
いや
大き電気って6703の大き電気ですか。92円で6円高
92
円なんだ。本当、まあ、下がってれば上がるって下がり続けないってことなんかもしれませんけど、
今上がってるからこうやって手を出しちゃいけないですよね、はいはい、ところがさ、これが80円とかなんとかまでなるわけですよ、
うん、
ね、
そういう時にはコツコツ拾ってみましょうということをちょっと考えてみたいと思います。
そういうことです
よ。個別位36でした。北浜隆一郎先生渡辺君ありがとうございました。
ありがとうございました。
お待ちしました。